ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームとっかチーズさん。桃さんこんばんは。11月に入ると毎年ボジョレヌーボーを友人たちと飲めるのを楽しみにしているんですが、今年はこのような状況なのでみんなで集まるのは断念しました。僕は北海道出身なんですが、学生時代の友人はそのまま地元に残っている人も多く、その中でも一番親しい友人と話していて、オンラインでボジョレ・ヌーボーを飲もう会をしようという話になりました。僕が東京に来てから距離的にも遠くなってしまったこともあり、学生時代の友人みんなと飲むなんて初めてのことです。ボジョレ・ヌーボーを飲もう会と銘打ってはいますが、ちょっとした同窓会みたいになりそうで、今からとても楽しみです。とっかチーズさん、お便りありがとうございます。今年もそんな時期がやってきましたね。今年2020年は11月19日が解禁の日ということで、もうすぐって感じですかね。今18日で、あと数時間したら19日になるわけですから、日付が変わったら飲めるってことですもんね。まだかまだかとワクワクしながら今待ってる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、いいですね、お友達と。なんかこれって本当にオンラインならではですよね。オンライン飲み会っていうのがこんなに流行らなかったら、こういうアイディアもきっと気づかなかったりしたかもしれないですけれども、近くに住んでる人とではなくて、あえて遠くに住んでる人たちとみんなで飲み会って、こういう形でしかね、なかなか実現できないので、すごく楽しいだろうなと思いますね。え、みんな揃ってやれるといいですね。このボジョレ・ヌーボーを飲もうみたいな会合って毎年行われると思うんですけど、本当でもそう、本当にその味を楽しみたいっていう方もいれば、もうお祭りみたいなイベントって感じで、今年もこの時期が来たよ、みんな集まれみたいな感じで、それをきっかけにお友達が集まったり、みんなでお酒を飲みながらおしゃべりしたりとかっていう楽しみ方をしている方もきっとたくさんいらっしゃるんじゃないかなって思います。そういうきっかけがね、年に何回かあるっていうのもまたいいですもんね。そう、ボージョレ・ヌーボーってね、毎年何日解禁ですみたいな感じで、近くなってくると日にちがあちこちにこう張り出されてあったり、テレビとかいろんな場所で目にしたりしますけれども、他のワインって飲む時期について決まりはないじゃないですか。でもボジョレ・ヌーボーだけはどうしてこんなに厳しいこう解禁日みたいなのがあるのかなって思いませんか。その新酒、新しいお酒ですね、新酒のように季節感を楽しむものってやっぱり早く並んだものが少々高くてもよく売れてしまうっていう傾向にあるんだそうです。その季節のこう初めて出てきたフルーツとか、初めて出てきたお野菜とかなるとね、あ、ちょっと高いけど買おうかな、食べたいなとかって思うじゃないですか。それと同じようにワインもやっぱりこの時期が来たぞって早くお店に並んだらそれが売れてしまうっていうこともあるので、で結果そうすると生産者は早くワインを出荷しようと競うことになっちゃうじゃないですか。それによってブドウを極端に早摘みしてしまったりとか、無理に早い醸造を強いることになったりとか、そういう風になっていってしまうと本来のこうワインの質よりもスピード重視みたいになってしまうじゃないですか。 で、それ自体はやっぱりボジョレーの新酒というブランド価値を下げることにもなっちゃうし、産地にとっても、それから消費者にとってもいいことではないですよね。そんなことから対策として、今年のワインは11月の第3木曜日以前には販売抜栓してはいけませんという法律ができたんだそうです。解禁は午前0時に行われるので、時差の関係で日本は先進国の中で世界で最も早くボジョレ・ヌーボーを楽しめる消費国なんだそうですよ。あと数時間後、日本では楽しむことができますが、まだまだっていう国もあるっていうことですね。ワインいいですね。ゆっくり飲みたいな。なんかね、最近はね、そう、ワインは好きなんですけれども、子供たちと一緒にこうご飯を食べて、その後わーっと寝かしつけに向けていろいろ準備して、明日の学校の支度をしてとかってなっていくと、なかなか夜ゆっくりワインを楽しむという余裕もない間に、もう疲れ切って夜寝てしまうなんてこともあるので、なんか最近全然ワインを楽しめていなくてつまんないなと思っているので、いいですね。これをきっかけにちょっと久々にゆっくり夜ワインでも飲みたいな、ボジョレ・ヌーボーで乾杯でもしたいななんて思ってしまいました。トッカーチーズさん、お友達と楽しい時間を過ごしてくださいね。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは、コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームクロワッサンさん、桃さんこんばんは。この間、会社の同僚に初めて連れて行ってもらって、面白かったお店があったので、メールしました。それは、回転寿司ではなく、一人用回転しゃぶしゃぶのお店なんです。しゃぶしゃぶなど、鍋料理って、基本みんなで一つの鍋をワイワイつつくというイメージですよね。そのお店は違うんです。一人ずつ鍋が用意され、好きな出汁を選び、そこに回転寿司のように流れてくるお肉などの具材を好きに選んで食べるというスタイル。友人といっても、それぞれ好みの味の鍋を作り、誰にも遠慮せず食べられるんです。とても美味しかったです。お店の雰囲気的にも、一人で来店する女性のお客様も多そうなので、一人でもまたリピートしたいと思います。一人暮らしをしていると、実家にいた時のように温かいお鍋が食べたいなと思いつつも、一人だけのために具材をたくさん用意するのは面倒で、なかなか鍋が食べられませんでした。コロナのことを考えても、一人ずつ食べられる鍋があるのはいいですよね。これから寒くなりますし、今年の冬は美味しい鍋を楽しみたいです。クロワッサンさん、お便りありがとうございます。面白いですね。回転するのはお寿司ではなく、しゃぶしゃぶ鍋料理ということで、いやー、こんなお店があるんですね。最近でも、その一人鍋っていう言葉はちょっとよく耳にしますよね。話題になっていたりしますよね。もともとそう、鍋ってみんなで食べるものっていう感じでしたけれども、 やっぱりこう環境がいろいろと変わってきてるからか、一人のサイズの小さいお鍋みたいなものも出ていたり、お家で食べる時もその一人前から作れるようなだしとかのね、そういうものも売られていたりとかしますから、一人でもね楽しみやすくなったのかなと思いますが、でもねこれすごくいいと思います。あのみんなでお店に行って鍋を頼もうとかってなる時って、やっぱりみんなで一つの鍋を頼むので絶対に微妙に好みって違うじゃないですか。今日本当私豆乳だったんだよなって思いつつも、みんながいやー今日ちょっと辛いの食べたいよねみたいに盛り上がってたら、あーそうだよねみたいになんとなく合わせちゃうことがあったりとか、そうだし一つだってそうだし、あとはその中に入る具材ももちろんお店の方がこういろいろと組み合わせて持ってきてくれるわけですから、その中でこうどういうバランスで食べていこうかとかってなりますけれども、この一人回転しゃぶしゃぶのお店だったら、まずだしを自分の好みのものを選べるでしょ。でさらにその具材も全部オリジナルで作っていけるってことですもんね。あ今日は豚肉にしたいなとか鶏肉にしたいなとか、またなんかどういうお肉の種類がいいかとか、そのただ豚とかだけじゃなくてもっと詳しくいろいろと分かれている中から選ぶことができたり、おそらくね野菜とかもこのお野菜がいいなとか、そういうこともできるのかもしれないので、本当に自分好みのお鍋を作ることができますよね。でそれを別に一人で食べるのもいいし、一人で行ってね、でもお友達と一緒に行って楽しくこう会話とかをしながら、それぞれ好きな味のお鍋を食べてみるっていうのもできるから、必ずしも一人のためだけのお店というわけでもなさそうですしね。いや面白いですね、すごくいいなって思いました。うちもねやっぱり大人と子供といるので、みんなで一種類っていう時もあれば、やっぱりそのさっきの話じゃないけど、大人はちょっと今日辛いの食べたいな、でも子供たちはね食べられないからとかっていうと、やっぱり家でもお鍋を分けて2種類作ったりすることもあったりして、そう具材は一緒だけど鍋の出汁を変えてとかってね、楽しむこともあったりしますからね。それをお店でできるっていうのは本当に、特に一人暮らしをされている方はお家だとね、そこまでなかなか材料を買い揃えるのも余ってしまうしななんて思うと、お店で楽しめたらいいですよね。いやーきっと今年はまた特に流行るんじゃないですかね。そのみんなで一つのお鍋を食べるっていうことはちょっと難しい状況ですから、それぞれが自分の鍋を楽しめるようなね、そういうお店があったらきっとね人気が出るんじゃないかなと思います。クロワッサンさん、お便りありがとうございます。本当寒くなってきますからね、美味しい温かいお鍋食べたいですね。お便りありがとうございます。もう一つお便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネームあかりさん、ももさんこんばんは。産後太りがなかなか戻らず、最近は少し食事制限をしているんですが、そんな時に心強い味方が豆腐です。栄養価も高くて様々な味で手軽に食べられるのでとても助かっています。そんな話をアメリカに住んでいる友人としていた時に、その子が教えてくれたんですが、アメリカでも豆腐が大人気なんだそうです。スーパーの豆腐売り場に行くとたくさんの種類が並んでいるんだそうです。日本の豆腐よりもやや固めなしっかりとしたお豆腐が好まれているそうです。アメリカでもダイエットなどで食べられることも多く、日本だとどちらかというと副菜として出てくる豆腐ですが、アメリカでは豆腐ステーキなど肉や魚の代わりとして食べられることも多いそうです。遠く離れた海外の国で日本初の豆腐が愛されていると思うと嬉しいですね。日本食ブームからか、日本の食材や調味料も増えてきていて、和食ロスにならずに過ごせると友人も喜んでいました。あかりさん、お便りありがとうございます。お豆腐はね本当に栄養価が高くて、でもあのカロリーはね抑えられるのでダイエットにもすごくいいって聞きますけれども、そんなお豆腐がアメリカでも人気があるっていうのは嬉しいですよね。 アメリカに行くとお豆腐ってなんて呼ばれてるのかなって、大豆で作るからなんていろいろ考えてたんですけれども、アメリカでもね豆腐って言われてるんだそうです。 TOFU と書いて豆腐そのまんま、もう本当に日本からやってきましたっていう感じがしてね、そのままなんですけれども、そうお便りの中にもねいろいろと書かれてあったんですが、なんか全体の印象として、もちろんあの私は行って食べたことはないんですけれども、いろいろとね調べてみたら、やはり全体の印象として日本のその絹ごし豆腐みたいにこうトロンととろけちゃうというか、すぐ崩れちゃうようなああいう柔らかいお豆腐よりも、もうちょっとしっかりしたような木綿豆腐のような、中にはもっと固めなお豆腐とか、そういうものがどちらかというと多く売られているみたいで、でその理由がねお便りの中にもありましたけれども、そうお肉とかを食べたいけれども体のためにお肉は我慢しようという時に豆腐ステーキになったりとか、なのでやっぱりある程度食べ応えがないとねお肉の代わりにはならないでしょうから、ちょっとそういう風な使われ方をしているからか固めのものが多いんだそうですよ。お肉の代わりにもなりますし、あと日本でもね時々あったりしますけど、チーズの代わりにもなったりしますよね。あのトマトとスライスしたお豆腐とバジルととかってやって、本当はチーズだけれどもそこを豆腐に変えることですごくヘルシーに食べられたりとか、同じような使われ方が海外でもされているみたいです。お豆腐はねやっぱり手軽さもすごく魅力だなって思います。もうそのまま封を切ってそのまま食べちゃうこともできるし、暑い夏だったらね冷ややっことして食べちゃうじゃないですか。それでも美味しいし、じゃあ加熱していろんなお料理の中で取り入れようって言っても、やはり豆腐自体の味がすごく主張があるわけではないので、いろんな料理にマッチして中華にもなるし和食にもなるし、いろんなそのタレをかけて楽しむこともできたりとか、そういうところがすごく食べやすいし人気ですよね。さっきお鍋の話が出ましたけどね、鍋に入ってるお豆腐は子供たちが大好きで、いつも探して食べているぐらい、そう大好きなんですよね。だから子供たちも本当に癖がないから美味しく食べられるし、それこそもっともっとちっちゃな赤ちゃんたちも離乳食でお豆腐を食べていたりしますよね。で反対にご年配の方も豆腐は柔らかいから食べやすかったりとかって、本当に世代関係なくみんなに愛されるお豆腐が同じように海外でもみんなに愛されているのかと思うとちょっと嬉しいですね。いやー日本美味しいお豆腐がいっぱいありますからね、もちろんアメリカのお豆腐も美味しいのかもしれないですけれども、日本ならではのあのトロトロの柔らかいお豆腐とかも海外の皆さんにも食べてもらいたいですね。あかりさんお便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。明日への道しるべ聴いてください。
何も言わなくていいよ、無理して笑わないでいいよ、君が思うように君のこと分かってる、そのままの君でいいよ、いつまでもそばにいるよ、君の笑顔ここにいるから、誰もが人知れず痛みを抱えて今日もさまよいながら歩き続けてる。 Try again、 ここからまた始めよう、何度でも立 ち上がろう。 Don't cry again。 涙もやがて優しさに変わる。全ては明日への道しるべ。長い道のりで歩き疲れて逃げ出したい時もあるけど、誰より人知れず頑張ってる君を切り開く。 Smile away。 失くしたものを悔やんだり、何かのせいにしないで。 Don't lose your way。 今こそできること探してみよう。知るね。どこへ向かってる。進むべきはどっち尋ねるけど、答えはいらない。この道の先は自分の目で確かめよう。始めよう。何度でも立ち上がろう。 Don't cry again。 涙もやがて優しさに変わる。全ては明日への道しるべ。何も言わなくていいよ。無理して笑わないでいいよ。君と二人ならどんな道でも手をつないでゆっくりと歩いて行こう。
藤谷桃で明日への道しるべでした。藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、桃缶ミュージックコンペア。いい曲は語り継がれるもの。このコーナーでは カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。それでは早速聴いていただきましょう。本日の曲はこちらです。島谷ひとみ、甘い色の髪の乙女。お聴きいただいている曲は島谷ひとみ、甘い色の髪の乙女です。2002年春に島谷ひとみさんご本人が出演したコマーシャルソングとして有名になりましたが、当初 CD 化の予定はありませんでした。しかし反響が大きかったため急遽 CD 制作をしたところ、オリコンチャート最高位4位を記録し30万枚以上を売り上げました。またこの曲のヒットで島谷さんは2002年のNHK 紅白歌合戦に初出場を果たしました。私も当時この曲を家で口ずさんでいたんですけれども、それを聞いていたらおばあちゃんが、ももちゃんよくそんな昔の曲知ってるのね、なんていう風に声をかけてきて、で、え、なんで私今の曲歌ってるんだけどって言ったら、え、私もこの曲歌えるわよ、甘い色の、みたいにおばあちゃんも一緒に歌っていて、なんでっていう話になったら、実はこの曲がカバー曲だったと聞かされました。全然最初は知らなかったのでびっくりしましたが、おばあちゃんも昔好きで歌っていた曲だったんです。このタイトルから原曲知ってるよという方、私のおばあちゃんだけでなくてきっとね、たくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますが、そう、ドビュッシーの前奏曲甘色の髪の乙女、いやいや、それは私の得意な方のクラシックでした違います。そうではなくて、ビレッジシンガーズの甘色の髪の乙女ですよね。では早速そちらの方を聞いていただきたいと思います。ビレッジシンガーズ、甘色の髪の乙女。お聞きいただいている曲はビレッジシンガーズ、甘色の髪の乙女です。ビレッジシンガーズが1968年に発売した5枚目のシングル曲です。うちのおばあちゃんが歌っていたのはこちらのバージョンでした。と、いつもでしたらこのコーナーこれで終わりなんですが、なんと今日はまだ続きがあります。甘色の髪の乙女の原曲はなんとビレッジシンガーズではないんです。ビレッジシンガーズがこの曲を発売する1年半前の1966年、青山道さんが曲も歌詞もそのままですが、風吹く丘でという題名で発売しました。しかし青山道さんが不祥事を起こし、レコードは回収騒ぎとなってしまいました。ちなみに歌詞にも出てくる甘色の髪の乙女とは青山道さんではないかと言われています。甘色とは黄色がかった薄茶色だそうです。在日米軍の兵士である父親と日本人の母親を持ち、パワフルでパンチのある歌声でミッチーの愛称で親しまれた彼女自身を甘色の髪の乙女として作られた曲なのかもしれません。それでは甘色の髪の乙女の本当の原曲をお聴きください。青山道、風吹く丘で。お聴きいただいた曲は青山道、風吹く丘ででした。青山道さんはこの曲の後表舞台から姿を消してしまいましたが、あまりにいい曲だったのでヴィレッジシンガーズが曲名を変えて発表し大ヒットしたそうです。それぞれの曲を聴いて、すべて同じメロディーですが、やはりまた印象が随分と違っていて、でも不思議とそのこの中では一番新しい島谷さんの曲を聴いても昔の曲のカバーとは感じさせないぐらい、どの時代にもマッチして多くの人に愛される、すごいことですよね。きっとそういう曲が やはり名曲と言われ、いい曲なんだろうなということを感じました。さあ、次はどんな曲がコンペアされるのかな？次回をどうぞお楽しみに。いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。以上、ももかんミュージックコンペアのコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム会長さん、ももちゃんこんばんは。11月になりましたね。いつもこの時期は学園祭ステージの仕事をたくさんやっています。学園ステージではバンド演奏、アカペラグループ、ダンスなど楽しい催しがいっぱいです。しかし今年は全て中止になってしまいました。なので雰囲気だけでもももかんでお願いできますか？今年はこの曲でダンスが盛り上がっていることと思います。NiziU で Make You Happy をリクエストします。会長さん、お便りありがとうございます。本当そうですよね。学園祭が開催できなくてというところたくさんあると思います。またね、ももかんでもお話ししましたけれども、今年はオンラインでの学園祭になりましたとか、そういった学校も結構多かったみたいですね。学園祭といえばやっぱりステージイベント盛り上がりますもんね。今回リクエストをいただきました、 NiziU の Make You Happy。 NiziU というグループはですね、日本の9人組グローバルガールズグループなんです。日本のソニーミュージックと韓国の JYP エンターテインメントによる日韓合同オーディションプロジェクト、ニジプロジェクトで選出された日本人9名によって結成された、そんなグループなんです。このオーディションの過程をテレビ番組でずっと追いかけてくれていたので、かなり話題になっていましたよね。もちろん私もその一人でテレビを見ながら応援して楽しんでいました。そう、すごく可愛くてみんな元気いっぱいで、でも歌もダンスも上手で本当にキラキラしていてね、なんかもう見ているだけでこちらも元気をもらえてしまうような、そんな女の子たちのグループなんですけれども、またね、そのみんなの素晴らしさはもちろんですが、プロデューサーの JY パークさんもすごく話題になりましたよね。テレビを見ていてオーディションの時にかけてあげる言葉が素晴らしくって、まず、そう、私もねオーディションを受けるような立場だった時がありますので、すごく気持ちがわかるんですけど、オーディションに来ました、審査員の前で歌いますとかってすっごい緊張するし、失敗したらどうしようとか、自分の力をちゃんと出せるかなって、絶対ほとんどの子はもうガチガチになってたりするんですよね。そういう気持ちの時にJY パークさんがニコニコっとしながら、あなたに会えて嬉しいですっていう風に声をかけているシーンが何度も出てきて、オーディションを受けに来ていて審査員の方から会えて嬉しいって言ってもらえるって、もうそれだけでなんかすごくこちらもちょっとリラックスできたり嬉しい気持ちになれたりするし、あ、いいな、素敵だなって思いましたし、そのオーディションの過程でもね、いろいろ励ましたり、時にちょっと厳しい言葉を伝えたりとかっていうのがすっごく素晴らしくって、その JY パークさんの言葉を聞いてるだけでもなんか一緒にこういろいろ考えさせられたりとか、こちらも嬉しくなったりとかするような瞬間がたくさんありました。でね、またこの Make You Happy という曲はちょっとダンスも話題になっていて、縄跳びダンスっていうのが出てくるんですよね、サビのところで。実際に縄は持っていないんですけれども、縄跳びをしながらこう踊っているような、そういう振り付けがね出てくるんですが、それがすごく可愛くて、で早速ね、小学校の運動会で娘がこう踊っている曲の中に縄跳びダンスが入っていてすごいなって、もう先生たちも取り入れてるんだなって。その NiziU の曲ではないんですよ、全然違う曲で踊ったんですけれども、その中の振り付けとして縄跳びダンスが入っていたりして、小学生の縄跳びダンスもすごく可愛かったです。 そんな風にね、本当に影響力があるんだろうな、大きいな、なんていうことを感じました。これからね、楽しみですね。CD がね、もうすぐリリースされるということなので、私も楽しみだな、なんて思っていますけれども、来年はね、そういったダンスミュージックとか、本当の学園祭のステージで、みんなが思い切って、やっぱりその学生でいられる時しか経験できないものですからね、限られた時間なので、今年が難しかった皆さんも、来年チャンスがあれば、来年ね、ステージイベントでいっぱい表現して盛り上がってっていうような、そんな学園祭ができるといいですよね。会長さんも来年こそはステージでのお仕事たくさんできるといいですね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。Shining Tomorrow 聴いてください。
もう
藤谷桃で Shining Tomorrow でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。あと1時間と少しぐらいかな、ボジョレ・ヌーボーが解禁になりますね。いやー、この日本の盛り上がりっていうのは、まあ、全世界同じというわけではなさそうですけれども、特に日本は盛り上がっている方かもしれないですよね。でもそんなお祭り好きな日本人といいますか、クリスマスもやっちゃうよ、ハロウィンもやっちゃうよ、でもでもお正月もやるし節分もやるよみたいな、何かそうイベントをきっかけに人が集まったり、みんなでワイワイ楽しもうっていう、それはね、なんかすごくいいことだなーなんて思います。美味しいおつまみを用意して、そろそろボジョレーを楽しみたいなーなんて思っている皆さん、ぜひ楽しいひとときを過ごしてください。桃缶では皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。桃缶動物園、動物の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、momokan@fujitanimomo.com、こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。また カラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。